最近私は聖書を読む前にですね、よく意識する聖書の言葉があるんですね。それは歴代史の下の16章の9節のこんな言葉なんですけども、ちょっと今日は最初に皆様にもご紹介したいと思いました。もしお開きになれる方はですね、旧約聖書の690ページというところを開けていただけますでしょうか。歴代史の下の16章の9節にこんな言葉があります。主は世界中至る所を見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。私はある本を聖書を通読していた時に見つけたのではなくてですね、ある本を読んでいた時にこの御言葉をがあるということを教えられたんですけれども、この聖書の言葉を読みますと、主なる神様がですね、ある人々を探しておられる。主なる神様がある人々を世界中至るところをくまなく探しておられるというふうに書かれているんです。どういう人を探しているのかといいますと、ご自分と心を一つにするものを探しておられる。つまり主の御心を自分の心として生きよう、自分の心として求めようという、そういう人たちを探しておられるっていうんですね。神様の方が。そしてさらにですね、そのような人を見つけたらどうされるかっていうと、力づけようとしておられるっていうんですね。ちょうど私がこの聖書の言葉が迫ってきましたのは、だいぶ疲れていてですね、いろいろ難しさを経験している時でありました。私は思いました。主なる神様が力を、主なる神様から力をいただくために私ができること、それは主の御心を求め、主の心をですね、私の心として生きようとするときに、主はそうした私を力づけてくださるっていうんですね。そしてどうでしょうか。よくよく考えてみますと、私たちが朝起きて、そしてディボーションを持つ、あるいは朝非常に難しければ、一日のうちどこかでいいと思うんですね。神様との交わりの時を持つ、御言葉と祈りの時を持つ、その御言葉と祈りの時はまさにその日一日を歩む上で主の導き、言い換えれば主の御心を求めることですね。ですから私はこの言葉をですね、世界、主は世界中至るところを見渡され、南林間も私たちもこう見渡しておられてですね、その中でご自分と心を一つにするものを見つけて、その人に力を与えようとしておられる。私はその日からですね、この聖書の言葉は本当に支えになりました。朝のディボーションがとっても新鮮にですね、今日は神様どんなことを私に期待しておられるのか、主の御心って何なんだろうか、そういうふうに期待を持ちながら、聖書を開き祈るようになりました。主は南林間高座教会の私たちをくまなく探しておられる。そしてクリスチャンの中でもですね、主ご自身と心と思いを一つにするものを今日も探しておられる。そして見つけたらどうするか、そのものを力づけるっていうんですね。なんと素晴らしい約束なのかと思ったんですね。ぜひ、そういう意味でここで約束されている主の力づけをですね、私たちも毎週いただきたいなというふうに思わされます。さて、そうした御心を求めながら今日も御言葉の学びに入っていきたいんですけれども、今日はですね、日本中会のミッションサンデーです。中会の姉妹教会がミッションサンデーということで今日は捧げるわけですけれども、宣教の働きを覚えて祈る主の日であります。特に今年のテーマはフロンティアスピリット、危機の時代に生きる信仰、カンバランド長老教会創立2000年に向けてというものですね。特に今年はプロテスタント宣教150周年ということで、7月の8日9日に横浜で宣教大会が開かれます。 講座協会からも何人かの人たちが、私も参加しますけれども、参加するわけですけれども、来年カンバランド長老協会は200年の200歳になるわけですね。宣教200年という記念の年を迎えるわけであります。カンバランド長老協会がアメリカ合衆国長老協会から独立したのは、彼らの隣人の救いをですね、本当に真剣に求めて歩んでいった結果であったということを何度かお話をさせていただいています。私たちカンバランド長老協会、私たちの群れは、その信仰告白の冒頭に、聖書の中の聖書と言われる、今日お読みしましたヨハネの3章の16節の言葉を掲げている群れですね。非常に珍しい長老教会です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これが主の御心ですね。そのためにイエス様を与えてくださった、この御心と一つにする人を主は尋ね求めておられるというんですね。200年前の当時のアメリカの長老教会は、ウェストミンスター信仰告白というものを正式信条として掲げていました。そして、いつもお話しすることですけれども、その中にはですね、二重予定の教理というものがあったんですね。神様は全知全能のお方ですから、起こり来ることすべてをご存知であり、なおかつ予定しておられる。ですから人間の救いについても、もうすでに救われる人と滅びる人、あらかじめも予定しておられる。罪の贖いのために流されたキリストの十字架の血潮は、救いに予定されていた半分の人たちだけのために流された血潮であって、滅びに定められた 人たちのためには一滴も流されてない。もちろんそんなきつい表現は使われてませんけれども、そうした内容のことが告白されているわけですね。で、その結果、その信仰告白を読んでいた長老派の兄弟姉妹は何を感じたかと言いますと、あ、そうか、どうせ神様があらかじめ救われる人と、そしてそうではない人を定めておられるのだったとするならば、結局伝道しても無駄なんじゃないか、もうそういうふうに定められているわけですから、伝道しようがしまいが神様がしてくださるんだからということでですね、だんだん伝道に力が入らなくなりました。もうそれは牧師さんに任しておいて、牧師さんの方も神様に任しておいてって言ったかどうか分かりませんけれども、何しろ伝道ということに力が入らなくなっていったわけであります。ところがカンバーランド地方の長老教会の人々は少し様子が違っていたんですね。当時その地域にですね、信仰復興運動、リバイバル運動っていう、その精霊の働きの波が押し寄せてきました。カンバーランド地方以外の長老派の人たちはその運動から少しこう一歩退いてですね、一歩退いて傍観者のように見ていたんですね。ところがカンバーランド地方の長老派の人たちは違いました。もうそこに積極的に参加していったんです。そうした中でですね、この人は教会に来ないだろうと思っていた、そういう人たちの心を神様が捉えてくださって、そして救いへと導いてくださり、教会の中核として奉仕を担い始めた。この人は難しいだろうと思ってですね、全然証しをしていなかったんだけれども、でもそういう人たちが次々とこの教会に導かれていった。涙を流し、悔い改め、そして生活が変わっていきました。熱心に礼拝し、そして先週見ました、今日も同じところを読みましたけれども、聖書に対して本当に熱心な民に変えられていったんですね。結局こうした原体験の中で、ウェストミンスター信仰告白の説く二重予定の教理をカンバランの人たちは全面的にアーメンと心から受け入れることができなくなった。それだけではありません。教会がですね、イエス様を求めてたくさんの人であふれたんですね。洗礼を授ける牧師の数が少なくなりました。聖餐式を執行する牧師がいなくなりました。当時はずっと旅行して、今みたいに飛行機があるわけではありません、馬かなんかで行ったんだと思うんですけれども、東海岸にプリンストンっていう、私たちも知ってると思いますが、あれは長老派の大学ですけども、そこに行って学んでですね、何年か学んで牧師の資格を取って、そして戻ってくるとか、そうしないと牧師の資格を得ることができなかったんですね。 でそんなことやっていましたら結局牧師の数が足りないわけですから、どうしたかと言いますと、カンバーランド地方の仲介はその正規の学びを終えていない、学校を出ていない人であってもですね、本当にこの人は信仰が確かだと、聖書もよく読んでるし、本当に神様がこの人を召しているということを確認した人をですね、牧師の安心を授けて教職者として任命していったんですね。でそうしたことがきっかけとなって、結局カンバーランドが属していた上位の組織ですけれども、その大会と折り合いがつかなくなってですね、結局1810年、今から199年前ですね、来年が200年ですから、1810年の2月の4日に長老教会から離脱して、そして独自のカンバーランド長老教会の設立したわけなんです。ですからいつもお話しするんですけども、皆さんこのカンバーランドという名前を見るときにですね、この名前というのは伝道熱心、そのスピリットのゆえに設立された教会なんだということをぜひ思い起こしていただきたい。でその DNA をですね、私たちも継承して決して失っちゃいけないなと思うんですね。で今日のミッションサンデーっていうのは、その大切なスピリットを継承するため、いつも思い起こすための年に一度の特別な礼拝であります。さてそのことを踏まえた上でですね、今私たちはこの使徒言行録2章の教会の姿について7週間にわたってご一緒に見てまいりました。使徒言行録の2章をもう一度開いていただきたいんですけども、ペンテコステの日に聖霊をいただいたその教会の姿に学んできたわけですね。聖霊を受ける前の彼らはまさに今日読んだところにありますように、一章のところにありますように、一同が一つになってですね、ひたすら御心を求めていたんですね。今日冒頭でご紹介した主の御心と一つの人を主は探し求めておられるとありますけれども、本当に主の御心を求めていた、そして聖霊を下して力づけようとされたわけですね。で一同が一つになってひたすら御心を求めていた、その時にイエス様の約束のようにですね、力の聖霊が彼らに下って、彼らは祭司として王として、そして預言者として召されていきました。ペテロは聖霊が望んだ彼らの様子をですね、なんか奇妙なものでも見るかのように少し距離を置いて観察していたエルサレムのユダヤ人に向かいまして説教したんです。で、それが2章の14節から出てきます。でペテロはその中で何を語ったかと言いますと、実はこの出来事というのは旧約聖書のあのヨエル書の予言の成就なんだということを伝えたかったんです。酒に酔ってるんじゃないんだと、予言が成就して聖霊が下ったんだ。使徒言行録の2章の16節から21節にそのことが出てきますね。まあ、今日はこのシリーズの説教の最後ですので、もう一度復習の意味でですね、そこを読んでみたいと思うんですが、2章の16節から21節です。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われるとあります。 何度かお話してますけれども、ここを見ますと聖霊が下るとですね、あなたたちだけではありません。これを聞いているあなたたちだけではない、あなたたちの息子娘、若者、そして老人、4世代の者たちが聖霊によって熱心に主を明かしする共同体になる、その約束がここに語られているんですね。まあ、私たちが使っている言葉ですと、聖霊が下ると4世代からの教会が形成されるということであります。さらにです、そうした4世代からなる、まあ、使徒言行録2章に記録されている教会の日常生活の姿が、先週そして今日も読みました使徒言行録2章の42節以下に出てくるところですね。この42節の最初のところを見ますと、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったとあります。使徒の教えというのは聖書の教え、聖書に対して熱心になったっていうんですね。相互の交わりというのは主にある横との交わりです。パンを裂くこと、聖餐式、祈ること、これはもちろん礼拝したり神様に祈りを捧げたりすることです。ですからこの42節を見ますと、この聖書やお祈りや、また聖餐式ということですけれど、ですからこの神様との縦の関係において非常に熱心になった。でそれだけではなくて、相互の交わり、コイノニアに熱心だった、横との関係においても本当に親しい交わりが展開していった。そしてそれだけではありません。47節の後半のところですけれども、民衆全体から好意を寄せられた。つまりエルサレムにその教会があるっていうことでですね、エルサレムの人たちが喜んでくださった。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。イエス様を信じる人が加えられていった。聖霊が働くと宣教の教会として地域の中で証しの生活が導かれていった、その様子がここに出てくるんですね。ですから使徒言行録2章の教会というのは、まさにこの今日の42節から47節のところにありますけれども、私たちが大切にしている信仰生活の5つの基本、これをしっかりと土台に据えてですね、そしてお互いを愛しなさい、そしてイエス様のことを明かしなさい、それから隣人を愛しなさい、まあ、講座教会は3つの目指すものを表現していますけれども、それに表された主からの使命に生かされていった、その延長線上にある教会の姿を、この使徒言行録2章の教会は私たちに示していると思うんですね。今日の説教のアウトライン、アウトラインつってもなんかいっぱい書いてあるんですけれども、絵まで入れていただきましたけれども、信仰生活の5つの基本を土台にして、そして3つの目指すものが働きの大きな柱になって、その延長線上にどのような教会の姿があるんだろうか、それは使徒言行録2章の教会のような姿であります。この下のところに ① ② ③ ④ って書きましたけれども、聖霊の命が隅々まで息づく教会へと作り変えられていきます。うちに宿す聖霊の働きによって、私たち一人一人がキリストにいたものへと作り変えられていきます。そして3つ目、若者が喜んで集い、ご高齢の方々が安心して過ごせる教会となっていきます。4世代が共に集う教会、また講座教会がこの地域に住む人々の心の拠り所となって、講座教会の存在によってですね、地域に住む人々とこの地域自体が祝福される、そういう意味でですね、コミュニティに貢献する教会となっていく。でこれが使徒言行録の中で、2章の中で示された教会の姿なんですね。でこういうことを私たち、この講座教会もそういう教会にいよいよ主が導いていただきたいと願うわけなんです。さて先週の説教の終わりのところでですね、使徒言行録を記録したこの著者のルカという人は、聖霊降臨によって誕生した、いわゆるこの使徒言行録2章の教会と呼ばれるこのエルサレム教会、あるいはその教会に集うクリスチャンの様子をですね、教会はこうあるべきだ、クリスチャンはこうでなければならないっていう、そうした仕方で この私たちに伝えていないっていう話をしました。じゃあどういうふうに伝えているかといいますと、むしろ聖霊をいただいて、聖霊がこの自由に働いていった時のに何が起こるか、つまり事実としての結果をですね、結果を淡々と報告している、そういう書かれ方がしているんだということを、お話ししたことであります。私たちのこの講座教会が、私たちの群れがですね、本当に使徒言行録2章のような聖霊が生き生きと働く教会として形成されることを願うんですけども、実はそれは何かというと、それは聖霊の働きの結果、聖霊の働きの実、果実なんだっていうことをこのルカは伝えたかったんですね。ではそうした実を結ぶために私たちどうしたらいいのか、今日はそのことを残りの時間お話したいんですけども、それは一言で言うとですね、ブドウの木であるキリストにつながるっていうことなんです。先週夢のお話をしましたが、木につながれば実を結ぶっていう、非常に語呂がいいですね。木につながれば実を結ぶ、その言葉を紹介させていただきましたけれども、聖書の大原則ですね。で最後にその原則を押さえて今日 のお話を終わりにしたいんですけれども、私たちが神様の恵みを受ける、あるいは神様にあって聖霊 の実を実らせていただくために、聖書が示す順序があるっていうことなんです。でそれを一言で言うと、関係から入るっていうことです。関係、ここに書きました、関係から入り、私という存在、私自身が取り扱われ、そして私を通して実が結ばれていく、証が立てられていくっていうことであります。ところが私たちは往々にしてですね、この逆を言ってしまうわけであります。それなりの変化や経験を積んでから、いや聖書一応一通り読んでから洗礼を受けようとか、クリスチャンになった後もまず身自体をですね追い求めて、そしてそうなってから次何か起こるんじゃないか、そういうふうに考えるんですけれども、ところがそうした果実を先に求めるとですね、必ず苦しくなるわけですね。聖書は全く逆のことを教えているんです。一言で言うと、関係から入るということです。神様との関係から入るということであります。神様が私たちの人生に働きかけてくださるために、まず神様が最初にしてくださること、それは何かというと、私たちを神様との生きた関係の中に招かれたということなんです。でこれは旧約聖書の最初から新約聖書の終わりまで、神様が私たちを招かれる、神様というお方は私たちを招かれるお方、呼ばれるお方であるということがずっと出てまいります。アダムもそうでした。エバの時もそうでした。アブラハムもモーセもダビデもイザヤもエレミヤも、そしてペテロもパウロもそうでした。彼らから神様を求めたのではありません。むしろ神様の方からへり下ってですね、憐れんで私たちに声をおかけになったんです。イエス様も何ておっしゃったでしょうか。あなた方が私を選んだのではない。もちろん実際は選んだように思うんですけれども、あなた方が 私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。それはあなた方が出かけていって実を結び、その実が残るように選んだんだと、そういうふうにおっしゃったんです。あなた方が私を選んだのではなしに、私があなた方を選んで関係を結んだんだと、そしてその関係の中で実を結んでいくことを私は願っているんだ、そのために選んだんだと、ブドウの木のお話をされたヨハネの15章、イエス様が十字架におかかりになる前の晩にお語りになった言葉であります。神様が私たちを恵みの中で回復させ、恵みの中で成長へと導かれる、その入り口は私たちがまず神様との生きた関係の中に招かれるということであります。アブラハムは出ていくところを全く知らないで 私を信頼して私との関係の中で出ていきなさいと。神様との関係の中に神様アブラハムを招かれました。モーセの場合もそうです。燃える芝を見て、あ、神様が生きておられる、その生きておられる神様との生きた関係の中に招かれてですね、あの出エジプトという働きへと導かれていきました。私たちの言葉で言うならば、ブドウの木であるイエス様につながるようにと、まず私たちをイエス・キリストの神様との愛の関係に招いてくださるということなんですね。で、それが出発点であり、そこがいつも戻ってくるところです。少し角度を変えてお話したいと思うんですけども、本当に恵みに満ちた祝福された信仰生活の大原則は、木につながれば実を結ぶということです。すでに実を結んでいる人を見つけて、神様がその人との関係を築こうとなさったのではないんです。全く何もないところで神様の方から招いてくださって、まず関係を結んでくださったということですね。ですから私たちが信仰生活において覚えておきたいのはですね、私たちの信仰生活は最初から神様のために何かしてやろう、そういうところから始めないということであります。ちょっと誤解されるかもしれませんけど、誤解を恐れずに言うならば、神様のために何かしてやろうというところから始めません。あるいは人のために何かしようというところからも始めません。あるいは神様に愛されるために自分はいいクリスチャンにならなければという、あの放蕩息子のお兄さんのような、そうしたところから始めないわけですね。もちろん人によくしたり、そして神様によくしたり、いい人になったりすることは本当に素晴らしいことなんですけども、しかし聖書の教える信仰生活の原則からいきますと、全く順序が逆なんです。もし今お話したようなところから信仰生活に入っていくとどうでしょうか。必ず息切れするんですね。息切れします。で、それだけではすみません。本人は結局無理してやってるわけですから、何をするにもイライラしだします。神様のために、人のためにと思って最初はいい思いで始めたんですけれども、相手が反応してくれなかったり感謝してくれなかったりするとカチンときてですね、この人はひどい人だと相手に不満を募らせてしまうかもしれません。あるいはまた、そのような人間関係や環境を自分の周囲に放置して何にもなさらない神様に対してイライラし不満でいっぱいになることもあるかもしれない。ですからどうしたらいいんでしょうか。まず神様との関係から入るんです。キリストがブドウの木なんですね。キリストが、イエス様がブドウの木なんです。私たちはその枝ですね。良い枝になってからつながりなさいとイエス様は言いませんでした。何ておっしゃったでしょうか。疲れているもの、重荷を負って苦労しているものは私のところに来なさい、私が休ませてあげようと言われたんであって、元気になって出直してきなさいとはイエス様おっしゃらなかった。そのままの枝の状態で私のところに来てつながりなさい、そうすれば癒しという実をいただけるということですね。一見枯れてるように見える枝でもですね、ちゃんとブドウの木につながればどうでしょうか。あのエゼキエル の骨がですね、こうだんだんだんだんこの生き返っていったように、一見枯れているように見える枝でもちゃんとブドウの木につながれば樹液が必ず流れてきて、やがて命みなぎる実を結ぶ、つながればそうした結果になるっていうのが、あの信仰生活の大原則なんですね。そのつながり方がカンバランドの信仰告白でいうところの恵みの手段という言われるものなんです。それをまとめたものが信仰生活の5つの基本ですね。今日読みましたこの42節から47節でしたっけ、47節まで出てくる伝道、証しすること、礼拝すること、聖書と祈り、そして主にある交わり、そして献身っていう、その5つのことですね。それがここに出てるんです。 それはどのように具体的にイエス様につながるか、そのつながり方を示しているんです。でこれはクリスチャンになるための条件ではなくてですね、ブドウの木の具体的なつながり方をまとめたものなんです。今日の箇所に戻りますけれども、使徒言行録2章の教会本当に生き生きしてました。でも最初からそうだったわけではありません。なぜそうなったのかと言いますと、本当に単純です。彼らがブドウの木であるイエス様につながったからですね。イエス様との関係、生き生きとした関係を保とうとしたわけです。そして彼らがつながった結果、もっと聖書を読む、また祈る、また聖餐式を守る、礼拝する、証しする、クリスチャンシュワードシップを実践する、神様が与えてくださった賜物を分け合うことにいよいよ熱心にされていきました。信仰生活の5つの基本に本当に熱心な群れがこの使徒言行録2章の教会ですね。そしてどうでしょうか、今度はそうした聖書を読んだり祈ったり礼拝したり証ししたり、主にある交わり、クリスチャンシュワードシップの実践によって、またですね、その相乗効果が起こってきて、いよいよブドウの木であるキリストに固くつながる枝にされていった、そこに恵みの新しい循環が始まった。ですからみんなから好意を持たれて、そして日々主は救われる人をこの群れに預けてくださったということが出てくるわけですね。ぜひ私たちはこのような教会を祈り求めていきたい。でそのためにですね、ブドウの木につながれば実を結ぶ、まず神様との関係っていうところにこの出発点がある。で そのことを通してですね、いつもそこに帰りながら聖霊の恵みを豊かに受けていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。